これは中国の時代にそういう名前を作ったのです。中国のお坊さんたちが大国仙大子様って言ったのは、そのような真理を説く法、タルマ、宇宙の法、この法を時に来る人々に協力してやる人たちですね。そういう使命を持った人たちもいるわけです。こういう方も書店前人ですね。あるいは心の中に魔が入ってくる、その魔をコントロールし、つかせないようにする、これは中国の時代にそういう名前を作ったのです。中国のお坊さんたちが大国仙大子様って言ったのは、そのような真理を説く法、タルマ、宇宙の法、この法を時に来る人々に協力してやる人たちですね。そういう使命を持った人たちもいるわけです。こういう方も書店前人ですね。あるいは心の中に魔が入ってくる、その魔をコントロールし、つかせないようにするのが、皆さんは聞いたことがある、これはあの世のおまわりさん見たことやってるのが不動明王という人ですね。あるいは稲荷大明神とか竜王とかいうのは、この地上界に住んでいるものは我々人類ばかりではない、いろいろと動物があります。その動物を支配し、そして万物の霊長に進化させるために、その道その法を説いて教え導いている人たちが竜王という役職の人たちであり、あるいは竜神という役職の人たちなのです。その役職というのは、上段階光の大指導霊になるまでの過程において、次元の違ったあの世で、この地上界において約300年ぐらいの年月、その環境でそういう動物たちを指導してこなきゃならんのです。こういう人たちが最も厳しい修行場なのです。ですから竜王とか、あるいはまた稲荷大明神と言われるような人たちは、そういう環境で道を導くためにどうしても誘惑に負けてしまって地獄に落っこっていっちゃうのもあるんです。まあそういう連中が恐ろしいわけですね。またそのような動物ですから、いろいろと変化し、まあこの地上界で言えばいろいろと問題を起こしやすい人たち、人々をうまく囲って自分さえ避けないというようなことを動物は減ったりやるわけですね。でそうするとつい、まあいいわいいわって最初の10点は300年もやってて、まあ、このくらいいいだろう、このくらいいいだろうって言ってるうちに、ついに自分自身まで動物的本能になっていってしまう。ですから上段階の光の大指導霊と言われる人、上段階の大指導霊、上段階光の大指導霊という如来諸菩薩はすでにそのような段階を卒業してきた人たちなのです。こうして書店前人というのはそのような使命を持っておられるところの我々の光の天使たちのことを言っております。諸々の書類の一切の前より守り、正しき市場を擁護せん、肉体を有する原始の天使は諸々の市場に昇降心理を解き、調和の光明へ導かん、この現象界における我らは過去世において己が望み良心より与えられた肉体という船に乗り、人生心の海原へ己の意識魂を磨き、真意の仏国土を作らんがため生まれいでたることを悟るべし。これは信仰を通して人生とは何ぞ、人間はどのように生きなきゃならんのか、その目的と使命をはっきりと明確化したものなのです。今まではなかなか人生は不可解なり解くべからざるものであると言って華厳の滝に飛び込んだ人もおりますね。しかしそういう人たちは無責任の人たちなのです。人生というものはあらゆる苦難を通し、その苦難から煩悩即菩提という悟りがあることを忘れて自分の命を絶つということは非常に愚かしいことであるということなのです。肉体の支配者は己の意識なり、それは色心不二の面から見て心の世界ですから、当然肉体の支配者は自分である。皆さんの心の王国、 この生命としての王国の支配者、それは皆さん自分自身なのです。しかし我々はいろいろの現象を見て、いろいろのことを起こして、自分が苦しんだり悩んだりしてしまうと人のせいにします。あの人が悪かったから、あの人がこうしたから。そうではないのです。皆さんはあの人であろうがこの人であろうが、結果として一切のものは自分自身の責任の場において、心の王国の支配者が決断するものなのです。それゆえに皆さん一人一人はこの生命として己の心の王国の支配者なのです。己の心の王国の支配者である以上、それだけの責任を持たなければならない。たとえ自分が不幸になろうとも、それは人のせいによってなったのではなく、自分自身がそのものを受け、そのものの中から自分が作り出したものなのです。これだけにこの生命という自覚、個性というもの、そのように厳しいものなのです。我々は死んだ後において神様の全てに合一するものではないのです。たとえ神の心と同根であっても、皆さん自身は現代の皆さんである、永遠の皆さん自分自身なのです。それに私たちは、個性というものはあの世天正輪廻を通して普遍であるということです。決して生死によって個性が変わるのではない。あの世へ帰っても、皆さんはこういうように心理を聞き、いろいろと体験したことを、いや、あのとこでこのような話をしましたね、あんなこともありましたね、皆さんはあの世へ行ってまた懐かしい話になっていくのです。それは皆さん一人一人の心には全て記憶されているのです。その記憶されていった時に、ああ本当だった、あの時聞いたのはこうだった、はあ、私たちが今こうやって憎たわれて、あなたも帰ってきたか、あなたはまだ帰って、あの人はまだ帰ってきてない。皆さんが学校の試験を受けて、同じ仲間同士で来る人来ない人が分かれてしまうように、人間はまたあの世に卒業していった時には同じ結果が出ます。あるいはまた、あら、あなたはもう来ておりましたんですか、しばらくですな、どうですかこちらの方は、って話し合うこともできるのです。人間はこうして永遠の天性の中に同じ同級生というものが、親しみがあるものだということです。こうして我々は主情を真理正法に導き、調和の光明に導き、この現象界に加えれば、過去世において己が望んで自分が来たんだ、不思議でも何でもない、我々は人生心の裏花で、そして己の意識、魂を磨き、真意の仏国土を作るんだ、神様の体を調和するんだ。皆さんの体の中にいろいろと不調和なものが起こったらどうしますか。盲腸が一つ出てもこれは何とかしない、なんとして切ってしまって取る人もあるでしょう。できるものはできる、これはしょうがない、お医者さんに行って取ってしまうこともあるでしょう、薬をつけて治すこともあるでしょう。神様の体の中にある我々はそのような状態を作り出す能力を持っているのです。それゆえに神の体の中に住んでいるところの人々の心が不調和をきたせば、その不調和に指令した天変地異が起こるということは、神様の体の分野が汚れていくからです。ばい菌が入るからです。その倍菌がいわば天変地異となって起こってくる。そうすればばい菌になっちまったら、我々は抹消されてまたあの世に帰っていくということになるわけです。我々の体の姿一つ見ても全く同じような仕組みになっている。我々は神様の体である。この地球上も万物の霊長である人類の心と心の調和によってユートピアというものを作ることが、神様の体を健全にするということになります。我々は即自分自身の体と同じなんです。肉体の支配者は己の意識なの、己の意識の中心は心なり、心は実在の世界に通じ、これは意識界ですから、当然我々は思えば即座に体を持っていかなければいけない場所ではない、自由自在です。己の死後指導霊が常に伝道することを忘れば、伝道するがために己の心は己自身に忠実になることしべ、皆さんはいつも自分の心に嘘をつけない、嘘をつけないということは、はっきりと神の子の証である、不思議でも何でもない、皆さん自身の心は神の子の証である、嘘はつけないと。人には嘘をつけるのは自己保存である、 自分自身の都合が悪ければ簡単に嘘をつくことができる。しかし己自身という己の心には嘘はつけない。この姿を見ても皆さんは神の子の証なんだと、その辺をしっかり自分が自覚していけば分かることなのです。しかも我々は己の肉体に意識心が支配され、我々の意識というものは目や耳や鼻や口を通して、我々は自分の先導さんである心を忘れて、我々は目や耳や鼻や口、現に意味絶心というこの五感六感で惑わされちゃって、目で見たものが絶対ある。それは自分の心が常に外に向いてるからです。自分の心が内に向いておったならば、物の見方も正しく判断できるんだが、やもすると自分自身が主観的な立場に立ってしまう。客観的に己を見ることができなくなるから、このドルマの中で自分というものの本質を失ってしまって苦しむのです。ここで我々は肉体船というものに翻弄されてはいけないんだ。翻弄されてしまうと、自分自身というものはあの世から出てくるときに、今度はやってくれよと皆さん全部言ってきます。この地上界に出てくる人たちはみんな向こうから送られて出てきます。出てくるときに、ああ任したらいいと、もう自分で嫌だってほどこの地上界のあらゆる善悪を見ております。見ておりますから、今度こそやってくるよ、心配すんな、まあ任しておいて出てくるが、生まれたその環境、教育、思想、習慣、そういう中で古い因習の中にこもってしまって、教育されている間に自分もまた同じ類に変わってしまって、そんなことを忘れていたよ、死んでっからお前何してたんだったら、いやすみませんって言ったら、はあさようなら、その時は地獄ですね。こういう地獄に行きたくないから、まあ地獄の体験もいいと思うんですが、それはそれは大変なところです。心と思えば即座に現象化する世界、地獄界です。竜やなんかも死の火をふわーっと吐いております。ところが皆さんは心でこの中に、太陽の中に、太陽暑いかなって心で急に行ってみることができる。ところが暑いとか寒いとか全く感じないですね。南極、あるいは氷の中入って、この中入れば寒いんだ冷たいんだね、え中へ入れば死んでしまうんだって分かっていても、心の中で、あの中へ入ってみよう、このぐらいだと想像して入っていってみても、皆さん寒くも暑くもないわけですよ。これはあの世の状態と同じです。ところがこの地上界で執着を持って、暑いんだ、あの日は暑いんだと思って、あこのままできゃ焼けちゃうんだと思うから焼けちまうんです。次元の違った世界ではそういうことは本当執着はないんだから、死をかけられても怖くなし、焼けないんです。肉体は焼ける、この肉体は原子細胞だから焼ける、持ってる光子体は焼けないんです。ところが怖い怖いという執着が、そういうものをパッとやられると、その執着によって自分自身を滅ぼしてしまうわけです。ですから地獄界というのは、本来そういうものに支配されない自分自身というものを知っておったなら怖くも何もないです。怖いというのは自己保存だから怖いんです。こうして地獄界はそういうように思っている人たちは、執着あるから怖い、怖いからそのようなゆで釜の中に入れられてるのもいますよ。そういう中に行って自分は熱いんだ、ところが心でなんか入ってると熱くもなんでもないわけですね。ところが自分の肉体を入れて熱いと思うから、そのような現象が出てしまう。しかしこの地上界とあの世は違います。真意に反映したこの現象界をするか、過ぎていってしまう生老病死の苦しみを受け、己の本性を忘れ去るもんだ。その原因は肉体の、いわば肉体は現に B で死にの六根が根源なんだ。その六根がの調和は常に己の心に問うことなん、己の正しい心に問うことなんですよ。これは己の心に問う、これはミスプリントですね。ここは己の正しい心に問うことなん、己の心に問うことは反省にして、反省の心は己の魂が浄化されることを悟るべし。人間というものはこうして天性の過程を通していろいろと体験をする。宝刀が心に灯されれば、皆さんは物の見方まで違ってくるわけです。その物差しがなくなっているために人間は苦しんでしまう。その苦しみは実は先ほど言ったように、全て自分自身が作っているんだ、他人さんが作っているのではないんだ。
宝刀からなる原子細胞、すなわち細胞体それぞれにも意識があります。
もちろん
そうすると、はい、我々の肉体の60兆からなる細胞体の細胞一つ一つと意識との関係は、そこにも
相互関係になっている。
はい、そうです。
その通りですね。
その通りです。
ですからこの物質という肉体の生命としますか、肉体生命という一つ一つの細胞集団がこちらを作るんです。こちらを作るのは、その大きさはこちらに指令するわけ、心の広さに指令するわけです。ですから原子細胞として滅びたがごとく思うけれども、実は皆さんの今の肉体はこのような色心不全になっているわけです。原子体と光子体、これはこの光子体は細胞そのものから出ているものなんです。わかりますか。で、細胞からいわば細胞を投影しているものが光子体です。ですからこの世から去るときはこれは目に見えません。心がきれいになると目にはっきりわかります。これがいくわけです。で、これと原子体は完全にこの間を無限に伸びるようになっております。生きてる間は、だから抜け出してこれが見てくるわけですね。そしてこちらの方はここへ置いておきます。死ねばこれは逆に線は切れて元へ戻れなくなっちまう。こちらの原子細胞は地球上という場によってできたものなんです。ですから成長する過程においてやっぱ同じようにこれも成長していくということ。
そうすると細胞体の意識が光子体を
構成している
わけですね。
そうです。
そうすると細胞の死滅は当然光子体の意識というものが
分離されて
きますね。
その通り。
そうすると細胞体の意識の支配者というか、その神にも存在するのは我々の当然心にあたるわけですね。我々の心の曇りというものは当然細胞体一つ一つにも曇りを生じますね。
その
意識に曇り、細胞体の意識に
曇り、細胞体にも全部だから光は入らなくなって、
そうすると、はい、ある例えばウイルスとかそういういろいろな細菌を呼ぶのはもちろん心っていうものに原因があるけども、その心の曇りの排煙が細胞体一つ一つの意識に曇りを生じさせて、そこに我々の肉体に生理現象が起こるように細胞体の一つの曇りがそこに
病気
生理現象が生じますね。
その通り。ですから動物霊などを信仰している人たち、特に、キツネなんかやってる人たちはキツネ特有な癌っていうものに襲われていますね。だから癌になる人たちっていうのはそういうものの信仰によっての影響が非常にあるわけです。ですから不思議なことに動物霊の場合はがん細胞に侵される必要の場合がありますね。蛇とかそういうものですね。その質問ありますか。
はい、
はい、どうぞ。
人工の読み方で恐縮なんですけど、はい、前に心今度心と行いという授業をお買いになりました、
はい、
一昨年でございます、
はい、
これ日本読みにいたしますと前の糸編の時は心の経としか読めないんでございますけども、はい、心心行になりましたら日本読みにすると心と行い、
そういうこと、
心は行い、それから、
はい、
心こそ行いですね、
はい、
心して行い、はい、その他いろいろもう
10種
類以上いろんな読み方ができると思うんでございますが、
だから心行っていうのをね、はい、ここが難しいんですよ。心行というものがにしちまうとやらもするとそれを頼りにしてあげちまうようになっちまうんですね、
はいはい、
ですから本来ならばここに書いてあるように読めばいいんですが、
はい、
心と行、心と行いっていうことに本来すれば日本語流になると今言ったような、
はい、
心と行いと別々、心と行い、行いと心、
はい、
心して行いっていうね、
はいは
い、この難しいと思うんですよね、
はい、
そこで私は行いがということを中心に出さなきゃならんので、なんとか心と行いの物差しと したいわけですよね、
はいはい、
そうすると言葉のいいのがないわけなんです。
で私は今まで私なりに心は行なりっていう読み方で、
ああそうですか、
ですね、
それは同じことですね、
同じこと
ですね、はい、同じことですね、まあそういうことは必ずよそから疑問が出ると思いますね。何これ何ですか、心境、
ええ、あ、ある。神は心と行える分ですね。心と行える分ね。
はい、先ほどの質問に関連してお尋ねしたいんですが、先ほどの小川さんの質問に対してですね、先生がお答えしたところによると、細胞体の意識のから発光子体が構成される、
はい、
こういうことになりますと、前から私疑問に思ってたんですけど、はい、赤ちゃんのですね、はい、体にあの世から魂が入る、
はい、
でその時に先生は赤ちゃんの心はいつも丸く大きいとおっしゃいました、はい、
そうです。
もしその細胞体の意識がそのような光子体を作っていると出しますと、は
い、
結局
光子体
細胞体で細胞を分裂して増えてきます、ね、
はいはいはい、
ですからその総量はどうも小さいんじゃないか。また現象的に見ても赤ちゃんの状態を見ますと感情とか本能というもの
は、それはね、子供の状態によって、その例えば子供の時こんなでかいのが出るんじゃなくて、頭から出てるここっちのがちょうど子供にひれにこうやって出てるわけですね。ですから大きいっていうのは子供の状態からすれば大人は小さすぎるということ です。
そういう意味です。はい、そういうことです。想像としては大人の方が大きい。
大きいですが、実際の子供の大きさからしてね、それがきれいに頭のところにカットできます。
そんなの
はい。
そうだとするとどうも現実的に見てですね、大人の心とじゃあ赤ちゃんの心どちらが広いかつ
て、はい、大人が白いと、
というふうに私思ってたんですが、どうもその間の説明がですね、うまくその自分なりにつかないところはどうなのかなと思って、
それは子供のところを見ますとね、子供の頭のところからふわーっと出てるのはもちろんこんなでかいもんじゃないんです。大人から出てるのと比較したらまたほんと違います。違うけれどもまろやかなんですね。その光がもう何とも言えない、光の色までが違ってきますからね、その人の状態によって。はい、その他ありませんか。まあみんな分かっててくれればもうこれに安心してやってもらえますから。
しつこくなります。細胞体は原子によってできてますね。
そう、
細胞体は各原子の集合体によってできてます、ね、そうすると細胞体を分離した場合に一つの原子というの、分子というものね、それから原子というもの、原子の意識というものも当然存在しますね。
エネルギーでしょう。
エネルギーですからね、当然、うん、そうすると
それはそこでね、その私が準備したのは純的、純動的生命、動的生命、不動的生命って3つの生命に分けてる。それから純動的生命っていうのは自分の位置を移動させないでその場所を通して成長していく植物類。動的生命とは位置を自由に移動していく生命。それから不動的生命っていうのは植物、動物、鉱物のようなものですね。そしてまた無機質、有機質によってまた違ってくるわけですね。無機質の場合はいわば我々自身の肉体に入ると逆に有機質に変わり、有機質はさらにまた外に出て、いわば化学反応を起こしているということだね。だから無機質と有機質っていうのは無機質から有機質にはなるが有機質から無機質にはならんということ、そこに結局生命の変化の転換があるんではないかと思います。
今ね考えた要するに、要するに細胞体が原子によって集合されてできているとすると、
その原子の中にも今言ったように、はい、その集約されて細胞を作れば、そうもちろん違う。
そうなってくると ね、細胞の意識っていうものは原子の意識によって集合されている。そうすると細胞体は、要するに意識というものは光なんだから原子即光なりというふうになると思います。要するに細胞は原子によってできている。ところが細胞の意識というものは原子の意識によってできている。そうすると意識は光になる。そうするとイコール原子イコール光になる。
その過程でしょうね。輪廻している過程でしょうね。
輪廻している過
程ですね。ですから神は光なりって言ってる本当なんですから。 叱りない。
一切は叱りない。
そうです。元を正せば全て叱る。その過程があるわけです。武士は武士としての過程を経て、そしてまたそれが叱りに変わっていく。この循環の過程だね。
そうすると、原始っていうのは当然素粒子から出てくる。素粒子も一切は叱りない。
そういうことになるね。
そうすると全ては叱りない。
そう。だから神は叱りになる。ですから将来は光だけが重力の影響を受けないんですよね。ですから光のエネルギーというものを利用するようになっていると、そういう一つのものを考えていけば重力に影響されなくなるということですね。
だからそれどうなんですか、ブラックホールとかってのありますね、はいはい、光をみんな吸い込んじゃって、はい、暗黒の星とかって言われて、はい、そうするとなんか重力みたいなもんで慣れちゃうっていう。
そこまで僕研究まだしてないんで、そのうちにだんだん分かってくると思います。はい、どうぞ。
最近のアインシュタインの原理ですね、
はい、
一般相対性の原理の方の理論でいきますと、宇宙にのその質量は一つの地球というような大きな質量の場になりますと、それは一つの空間場の歪みというもの、
歪み、膨張と、
はい、それがありまして、そこの大きな重力場を光が通るときには、その重力によって光が回る。そうしますと、例えば太陽が、今出ます光が、太陽の同じ地点に戻ってきますのが2000億年経って回ってきて、そうすると太陽が、太陽も一つのその、今水素が爆発して消えていくようではあるけれども、それも一つの輪廻の一つであって、またその光が戻ってきて太陽また生まれるというふうな輪廻、
そういうことにはなるでしょうね。地球自身も神の体の一部ですから、新陳代謝はしてるはずですから。ですから太陽も必ずなくなる時がある。今の太陽がね、そしてまた新しい太陽が生まれていく。そこにまた新しい細胞体の活動が始まるんだということを僕は分かっています。ですからそういうことは当然だと思います、ね、
先生、この太陽のやはりアンドロメダ星群の方向への引き連れていくその軌道ですね、
はい、
その軌道もまた輪廻しているわけ
です。もちろんそうです。そうですから、その絶対的な数っていうのは出てこないわけですね。で、統計的に見ると確率が 80% ぐらいまではいくけれども、それ以上は出てこないわけです。それで我々が意識でこうやって他の天体行きますとね、人間とまた別にね発光してるのがいるんですね。それでもっと発光してる。自転車みたいなのってね、ロケットみたいになってるのね、漫画に出てくるみたいだよ。そしてね、顔がね、ちょっとおかしな顔してるんですよ。普通の人間と違うんです。そしてもうちゃんとしてこうやってオートバイなんかでもこの地球上のエンジンと違うんですよ。そしてものすごいスピードですね。事故が全くないっていうね。それを見てると音がないんだね。光ですよ、やっぱり。そして乗ってるのがね、人間の格好しているだけでもね、シグマちゃんとあるのね。我々が見る、なんていうんですかな、土の上をいっぱい走ってる働く小さな虫ありますね、アリを、アリみたいな、その天体によって違います。それがその場所の万物の霊長です。万物の霊長ですね。ですからその環境に適応した肉体を持ってるってことも言えるわけです。人間と全部同じ格好だとは言い切れない。まあ、人間自身もゆくゆくは今のような状態だと頭ばっかりでかくなっちゃっておかしくなってるんじゃないでしょうかね。ですからもちろん人間と同じような、それ小さなね、大きな人間じゃなくて小さな人間でものすごい力を持ってる星もありますね。同じような顔してます。で、顔の形がちょっと違いますね。
ですからゆくゆくはそういうのの地球上は根結もまたできるかもわからないですね宇宙船とこのね連絡取れるようになったら あの人はどこだ あれは土星の人らしいってどうせそうだろうなまあこのくらいで一つ今日
11ページのこの現象界における我らは過去世において己が望み両親より与えられし肉体という船に乗り人生航路の海原へ己の意識魂を磨き真意の仏国土を作らんがため生まれ入れたることを悟るべし。この問題は私たちのこの地上界という場に出てしまいますとほとんどが潜在されて私たちの過去のことを忘れるようになっております。その理由はいつも皆さんに説明しておりますように同じ媒質の中に同一のものが存在するときには必ず正面に出てくる問題は 10% ぐらいしか出てきません。そこで私たちが一つの氷というものを通して考えてみましょう。氷、この水も氷を通して H2O というものです。水も H2O です。この水を中に氷を上からストーンと落とした場合に最初はこのように水の中に氷は沈んでしまいます。私たちも神の体であるこの地球上という場に肉体の船に乗ってしまうと全く同じような状態が起こるのです。例えばこれが逆に鉄の場合に真っ赤に溶けている鉄の中に鉄の塊をスポンと入れるとやっぱ同じように全部一旦は沈みます。やがてこの鉄は表の方に出てまいります。それもほとんど精密に言いますと約 99.8% ぐらいが正面に出てくるのです。我々は神の子であり神の体の中のこの環境という場に出てしまいます。やはり同じようにお父さんお母さんの調和によって私たちの肉体分野は完成される。次元の違った世界から私たちは3ヶ月目ぐらいになりますと約10センチぐらいの大きさになっていきます。初めてこの地上界に出てきてその肉体船に乗って人生を渡っていくんだ。自分の肉体はどうであろうか確認に参ります。これは次元の違った世界から確認に来るのです。その確認の過程において肉体的な条件その環境というのは実は皆さんの生命は次元の違った世界でこの地球上の両親あるいはその環境教育思想習慣こういうものを全部知っているのです。そのために皆さんの場合はほとんどがよっしゃ今度は自分を悟るぞと今度は人々のためにも自分自身も間違いのないような人生を送っていこうという自覚を持って皆さんは全部あの世から送り出されてきたのです。しかしあの世から言えば人によっては50年100年あの世に帰ることはできない。早く言えば死です。しばらくの間は断絶されます。そのために我々はこの地上界出る前には炎症というものを通して過去世でお父さんお母さん兄弟そういう人たちと関連がある縁によってあなたお母さんになってくださいあなたお父さんになってくださいお互いに約束し合うのです。もちろん両親は先に出て ところがこの地球上にはすでに人間の心という方と法灯が消えておるために、人間はどのように動いたらいいのか、どうしたらいいのかいうことが分からなくなっている。一方の宗教を見れば他力本願、何々の神様、この神様を拝めば救われるとか、あるいはこういうことの行をすれば救われるとかいうようにして、ほとんどが他力化し、人間の心の中に正しいものを考える法灯というものがなくなってしまったのです。そこへ出てくるだけに、皆さんの場合はこの地球上という場は早く言えば冒険です。一つ間違ったならば地獄行き、人生をどん底の中に落として苦しみ抜いて一生を終わっていく人たちもあるわけです。そこで我々は自分自身の心というものを通して、次元の違った世界ではお互いに交渉を持っておっても、もうほとんどダメになってしまいます。そしてお母さんお父さんの肉体から初めて我々の人生頃の船の関係というものが完成され、十月十日経って生まれる時は、いわばこの地上界に出てくる時は、このように 100% 近くはボコーンと沈んでしまうわけです。そして皆さん自身は一歩から、たとえどのような師匠であろうが、過去世がどうとあろうが、全て平等に出てくるのです。で、出てまいりまして、皆さん自身の意識がだんだんだんだん芽生えてくるに従って、最初は本能の領域が出てまいります。ほんのわずか出てまいります。自分の肉体保存という転生の過程において、自分がそういう体験を通し実行してきているところの食欲、肉体というものを保全するための外部からのエネルギー、こういうものを自分で摂取するようになっている。そして本能の領域の中から徐々に感情の領域、そういうものがはっきりと区分けされていくようになるのです。こうして我々は縁によって両親、兄弟、周辺の友達、大きく言えばその時代に生まれ合わせたこの地上界の人々は全てあの世から見たならば同期生なのです。同じ時代の同期生なのです。このようにその同期生はあらゆる一定の周期、あたかも科学における周期律というのがありますが、その周期律書と同じように我々の生命は一定の時間を通してこの世、あの世を天正輪廻を繰り返してきて、我々がこうして過去での仕事を解けば、かつてインドの時代の使命を持った人たちが一挙に肉体を持って出てくるのです。イスラエルの地においてはイエス・キリストを中心としてこのグループが出てきたように、またインドの時代はゴーダマ・シッタルタ・チャカムニ仏を中心としてそのグループが出たように、そのグループというものは類は類を呼ぶ法則に従って、我々自身はその集団によってその環境を調和していくのです。こうして私たちは厳しい、クラークの最も不安定な地球上という場に出てきて、その中でまず皆さんは自分の心をいかに豊かにするか、そして苦しみというものの原因はどこから作り出しているか、その苦しみの中から我々はその苦しみはこうしてなったんだ、自分の心の作用なんだ、こういうことをしたからこういう結果になったんだという原因結果因果の法則によって我々は作られてきているのです。苦しみも悲しみもこうして因果律というものを通して出てくるということです。このような因果律を通して我々は善は善を生み、悪は悪を生み、それぞれそのものは自分が作り出すのです。そこで我々はまず心という面、思うこと、行うことというものを通してより豊かな自分を完成するとともに、この地球という場を神の子である万物の霊長である人類の心と心の調和の取れたところのユートピアを作る、仏国土を作る、こういう大きな目的を持って出ているんだということになります。 肉体の支配者は己の意識なり、己の意識の中心は心なり。皆さん自身は肉体を通して我々の一般的な目に見えるのは原子細胞の肉体です。この原子細胞の肉体というものはこの地上界に適応した我々はその環境に耐え得るようにできているのです。寒くなれば寒くなったように私たちの周細胞は自らして小さくなって保温するようになってきます。暑くなれば周細胞は膨張をします。膨張して発汗作用を旺盛ならしめるようにしております。気候やあるいはまたそのような風土によって私たちの肉体的条件は完全にその自然の中に調和できるようになっているということなのです。しかし私たちは目に見るところの肉体、我々の目に見えるところの肉体というものはこうして自然の中の我々は環境に適応した肉体骨を持っておりますけれども、私たちはこういう現代の肉体の状態を通して、皆さんはいつも聞いておるように我々の後ろには必ずこのような肉体を通しての光によって包まれておるのです。そこで我々はこの光子体という全く一般の目では見えないところのこの光子体、そしてこちらの原子体、同調しているところのこの光子体というのはもう一人の皆さん自身なのです。あの世へ帰るところの肉体骨です。さらにこれと同体になって私たちは幽体とも言うべき皆さんの心、心を同時に包んでこの光子体に我々は乗り、原子体に乗っているということになります。この我々は心というものはここを中心としてあらゆるものを思う感情や知性や理性や本能、この心というものが皆さんの原子肉体を通して胸の辺にあるわけです。よく人は心は腹のへその辺にあるんだと言ってるか、それは違います。あくまでも私たちの心はある一つの悲しい時、あるいはまた嬉しい時に胸に込み上げてくるということがあるのは心の中の感情の領域が膨張するからなのです。その感情が膨張して初めて涙という現象が現れてきます。起こる時もやはりこの辺から起こってきますね。そして頭へ来たとこういうことになる。それゆえに我々の心というものは非常に我々自身の全ての中心である。この心、すなわちこの光子体を通して我々自身のこの肉体というものは風消風滅である。生まれることも滅することもない風消風滅。この風消風滅ということは永遠ということ、永遠であるということ。我々はただこの原子細胞の全てのものを見て絶対ないと思っているから間違いが起こってまいります。原子細胞と同体になっているところのもう一人の自分はちゃんと私たちは原子細胞と不二一体になっております。死というのはこの原子細胞といわば光子体との分離なのです。分離。そのために我々はこの地上界におけるところの万象万物、これは全て無常なものなのです。全て無常なもの、常なら無常なものです。常でないということです。我々の肉体はこうしてだんだんだんだん成長している過程に生まれた環境や教育思想習慣を通し自分自身の体で五感で捉えたもの、これによって自分というものの完成をしておき、あるものは暗い心を作り、その中にあるものはまた調和された偉大なる自分を発見していく。このように人間一人一人がその心の状態の管理者であるということなのです。しかし我々の目に留まるところの一切の諸現象は一時として今という時間を保全することはできない。どんどんどんどん進化している。 我々の肉体もやがて老い、やがてこの地上界へ置いて帰らなければならないのです。こうして我々自身の肉体は永遠に自分自身を保つことのできない。しかし我々は風生風滅の根本というのは肉体を通してやってるのではない。我々は肉体ぶれの先導さんである。魂、意識、このもの自身が永遠である。しかし我々の肉体もまた形を変えても自然界の土になり、あるいは空気中に戻り CO2 に変わり、我々の肉体も実は保存されているのです。エネルギー不滅の法則という一つの理論体系を通しても、私たちは質量不変の法則と同時に我々の肉体は形を変えてまたこの地上界に輪廻をしております。しかし形というものを通してみれば、我々自身は不滅であっても我々自身の面となる自分自身という心の本質は変わってはおらないのです。我々は永遠に次元の違った世界へ行っても個性をちゃんと持っております。個性を持っております。その結果が皆さんの心の中には、私たちがいろいろ考え追求し発明されたこのテープレコーダー、ビデオテープ、これが全て皆さんの心の中にはそっと、もっともっと精妙なものが皆さんは誰も持っているのです。その心の中に記録される一切のものは、皆さん自身の思ったこと、行ったことの一つ一つが記録されております。この記録されたものが皆さんの苦しみを作ったり、あるいは喜びを作ったりする大きな原因になっております。そこで反省というのは、自分自身の心というもの、こういう心というものを通して自分が偏らない中道、この偏らない中道は昨日皆さんにお話ししたように、一切のものは極端から離れて、ものの中心というものを通して偏らない中道の道、正法は正しく語り、正しく思い、正しく聞き、正しく念じ、そして我々は八正道という道を実践する、その中に心の調和ということが我々は保つことができるのだ。偏ったものは全て我々の心を不調和にする根源になる。中道という正道を通して私たちは思うことを行うことの基準にしなければならないんだ。これが本当の人間の道にもかかわらず、我々は肉体の船に乗ってしまうと、目や耳や鼻や口や、あるいは体、こういう現に微絶身という五感に惑わされちゃって、物というものを正しく見ることができなくなってしまうのです。我々の五感から捉えるところのものは絶対的よ。諸霊の輪廻は三世の過去現在未来、我々は未来永劫に天正輪廻をこの現象体とに出て、自分の魂というもの、心の豊かさを見飽き、そして体、こういう現に微絶身という五感に惑わされちゃって、物というものを正しく見ることができなくなってしまうのです。我々の五感から捉えるところのものは絶対的なものではありません。皆さん自身の心の中にある善なるもの、この善なるものが全てのものの判定をしなければいけないにもかかわらず、私たちは自分の五感、この五感を通してものの判断をしてしまって、自分という本当のものをないがしろにしているのです。これは我々がこの心の状態というものが不調和になるために、ますます自分を失ってしまうということになります。